こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語で、バイリンガル会話形式でコメントしていきます。1個目、今日 ISIS の人質となっているフリージャーナリスト後藤健二さんの最新の音声が公開されました。 ISIS は後藤さんと引き換えに、ヨルダン政府が本日日本時間午後11時半までにサジダ・リシャウィ死刑囚をトルコの国境で引き渡すことを要求し、応じない場合は昨年12月から拘束しているヨルダン軍パイロットを殺害すると言っています。リシャウィ死刑囚は2005年にヨルダンで60人が死亡した爆破事件で拘束され、死刑判決を受けています。
ISIS uploaded a new video on the internet today with an audio recording of Kenji Goto. The new recording of Goto demands the release of Sajida al-Rishawi at the Turkish border by 11:30 p.m. Japan time, or else Jordanian pilot Muath al-Kasasbe will be executed.Sajida al-Rishawi is a failed suicide bomber on death row who was involved in a 2005 al-Qaeda plot that resulted in 60 deaths. She is currently being held in Jordan.
そう、午後11時半で、今この収録しているのが午後5時今だから、あと6時間半ぐらいあるんだけど、もともとヨルダン政府がこの、パイロットをの解放と引き換えに、囚人を解放するっていうのを言ってたみたいなんだよね、 ISIS 側に、うん、ただ ISIS 側がそれを今回後藤さんと結びつけてきたから、多分ヨルダン政府もちょっとびっくりしたみたいな感じ、
yeah.
なんだけど、
So the fate of Goto is kind of uncertain at this point、
yeah. まあずっとね、なんかあっちもコロコロ要求を変えてきてるし、デッドラインもどんどん伸びてるじゃん。最初の72時間から次24時間になって、うん、で、まあ、今回はしっかりもう時間が区切られてるわけだけど、だからあとはそのヨルダンのパイロットの生存が確認できてないっていうのもあって、
うん、
本当にまだ生きてるのかどうかちょっとわからないんだよね。
Yeah, there's been a lot of uncertainty withA lot of the stuff that ISIS does, people speculating that the videos are faked, and there's the way that they've released their information has kind of been weird because they use a still photograph,
yeah,
kind of a pixely looking photograph, and just audio, which is different from what they have done in the past.
そうなんだよね。ね、ずっと静止画と音声っていうのだからね、この、一番新しい2つっていうのは。で、アメリカも一応声明を出していて、この今回の人質交換を日本がもしするって、まあ、日本というか、まあ、ヨルダン政府もだけれどもがするってなったら、それは容認するっていうふうには言ってるんだよね。もうアメリカは自分はやらないけれども、まあ、他の国は自分で決断をする権利があるみたいなことは言っている。
So Japan is in for this, yeah.
まあ、というか、
They want Jordan to cooperate.
でもまあ日本に正直決定権がないというか、もうこうなっちゃうとヨルダン政府の決定を待つしかないみたいな感じだから、でヨルダン政府はもちろん自分の国のパイロットを一番優先に考えてるわけで今。で多分それを目指してもここ2週間ぐらいずっと ISIS 側と交渉を続けてきてたんだって。ヨルダン政府はヨルダン政府で、だからね、どうするのか分かんないけど、まあ、一応昨日の時点ではヨルダン政府はそのパイロットを解放するのであれば、この死刑囚をこちらも渡す用意はあるっていうことは発表はしてたんだけど、なんかねすごい複雑になってきたというか、ヨルダンも入ってきたから。
And there was also the other video released on Tuesday, where they threatened to behead President Obama in the White House and convert the United States to a Muslim state.
そう、これは多分日本のメディアまだ全然話してないよね、この別のビデオに関しては。これはクルド人の戦闘員にまあこうナイフを突きつけて、普通の ね、道のど真ん中で、
yeah.
普通に通行人とかも全然後ろで歩いてる中で、あのそういうビデオを撮ってるっていう。
And it's actually a video too.
そう、そうそう。でこれはあのこの間のみたい にあの英語じゃなくて、あの何アラビア語のビデオなんだけど、でここではあのそっちのビデオでは日本の話はしてなくて、あれだよね、フランスとベルギーとアメリカが、まあ、直接名指しされてる。
They explicitly threatened the whole world、
うん、
at the beginning of the video.
Okay.
And、then more specifically threatened France, Belgium and the United States、
うん、とオバマ大統領個人名も出してたもんね。
Yeah.
それはそう、なんかね、で日本も結構あの日本特有の問題というか、そのイスラム国っていう風に呼んじゃってるためにすごい多くの人が国だって勘違いしてる問題みたいなのがあって、これは多分他の国では起きてないと思うんだけれどもあのそれで日本の政府が昨日ぐらいかな、あの政府としてはこれから愛知るっていう風にあの呼びますっていうのを発表してたけど、まあ、今日の時点でメディアは普通にイスラム国って呼んでたけど、まあ分かりにくいよね、国ってついてるから。
Yeah, I don't know what sort of adjustments should be made for people that are making that mistake, to be honest.
まあちょっと今更感があるというか、あの普通 の, あのおじいちゃんおばあちゃんとか勘違いしてる分にはまあさ仕方ないかなって思うんだけど、
mm.
2日前ぐらいにお昼のニュースを見てたの、あの全国区だと思うけど多分ミヤネ屋見てたら、あのその番組の司会の、まあ、宮根さんがなんかイスラム国のこと国って本当に思ってんじゃないかなみたいなことを普通に言ってて、テレビでなんか、うん、このままだとイスラム国は他のイスラム諸国から孤立してしまう可能性がありますよねとか、
いや、
なんかみたいなだからちょっと、
Well, this isn't、I mean, it might seem obvious for people that are a bit more involved in Western culture because、うん、the Middle East has been、
まあね、
sort of a longer running theme in mainstream media.
まあね、ここまで確かにあんまり、ね、こうやって日本人が人質に取られるまであんまりメディアで話されてこなかったから、
yeah. I mean, it could be...
勘違いしてる人がいるのもわかるけど、やちょさすがにテレビでやられちゃうとなんか、うん、驚愕した私は。
I think your expectations are too high, to be honest.
Yeah, I guess, but I don't know. なんかもうだってさ、先週の時点で何大きな話になってたわけじゃん。ずっと日本でもう先週からニュースでやってるし、そのウィキペディアとか見たら一瞬でわかるのに、忙しいんですかね、わかんないけど、なんかちょっと。びっくりした。
Yeah, people don't have time for this.
だから今夜本当だから11時半までに何か多分アクションを政府ヨルダン政府が起こさないといけないとくなるはず。だからそれをまた待つしかないよね。だからこの何トゥイストンターンというかさ、なんかどっちに行くのかわからない。であと ISIS がどこまで最初から計画してたのか、なんかどこが付け焼き場でどこが本当に全部計画的なのかもちょっとよくわからないしさ、
mm. Well, as far as their plans, I think the other video、directly threatening France and Belgium is a bit revealing like what their intentions are、
mm.
They're growing rapidly, their resources are growing rapidly、
yeah.
Their exposure and their ability to recruit people is、mm. growing rapidly、
mm.
And there doesn't seem to be any real way to beat them.、
Mm.
How do you defeat ISIS or ISIL?
なんかそのそのさ、
It's almost impossible.
ね、しかもその
Especially once they are recruiting people globally, because they don't have to get some terrorists.In an airplane or get terrorists with fake IDs and you know try to get them into the country and stuff. If they recruit people inside your country, citizens of your country,
yeah,
they're already in. They're in and out of the Starbucks, you know. They're driving around.
Yeah.
That's huge for、mm. a terrorist organization.、
Mm.
So, one question is, you know, which direction is this going to go? Is the Goto thing going to be resolved and there's going to, you know, Japan is going to pull away from this issue again? Or is Japan going to become increasingly involved in this whole
issue? そう、だからそれだよね。それ、だからそっちに行っちゃうともうさ、引き返せない大変なことになっちゃうじゃん。これを、例えば安倍さんなりが利用して、じゃあもっと軍事的に日本も強くならなきゃいけませんねとか、そういう風になっちゃうと、もう、なんていうの。な、本当に。
Well, I don't know what the right answer is. I don't know what the... I mean, I personally, selfishly, in some way, I don't want Japan to get involved in this thing. You know, to the greatest extent possible, don't really get involved in this.
Right.
You know, they didn't really... Japan's not the reason why these terrorists rose up. And this is a problem I feel like is very much caused by Western meddling in the region.
Yeah. Yeah. そうね。だから今回もさ、安倍さんが、まあ、イスラエル訪問してる時にとか、まあ、エジプトでスピーチした時に、その人道支援なんだけれども、やっぱりそこで、まあ、terminology っていうか、wording の問題だけど、対 ISIS ので戦ってる国を支援するとかさ、mm. そういう言い方をしてるわけだから、まあ、だからそれでこういうふうに、それでこうやって人質が取られちゃうわけだからさ、実際本当にじゃあ本当に involve しますってなったら、じゃあ次はどうなるのっていう話じゃん。
Yeah.I don't see. I don't see the situation vastly improving anytime soon.
でそんなところまで来てるのに、日本のニュースのまあ一つだけどもね、はこうISISを国だと思ってんじゃないかみたいな人が話してたりするわけで、なんていうかその、なんだろうね、全然準備ができてないじゃん、日本も。
It's funny, like ISIS is a country, but Palestine isn't.
Yeah, it's, yeah, exactly. So, ちょっとね、どうなのかね。まあ、ただ本当にどうでもいいけど、もう後藤さん早く返してほしい。
Yeah, but if they make the trade, it's not really a pure win. You know, it's not a win-win.
そう、
if you make the trade, it sets the precedent for more negotiations, more kidnappings.
そう、で、特にそのヨルダンがやっぱりそうやって死刑囚を話すことによって、これからまた同じ目に遭う可能性がある。ヨルダンの人が今度はまた人質になって、でヨルダン政府にもっと解放しろって、まあ、ヨルダンに他にも捕まってる人たちがいるからね、うん、テロリストが。だからそれをそういうふうに使われちゃう可能性もあるし、
They release one person, there's plenty of people that ISIS wants to be released. So they're always going to have a motiveYeah. to kidnap people and try to leverage for the release of those people.
So.
And the person that they're asking for was involved. I mean, it's a suicide. She's a suicide bomber.
Yeah. そうなの。そこなんだよね。その自爆犯、自爆しようとして失敗した人を死刑囚にするっていう、なんかそれもね、解決してるとは言えないというか、もともと死ぬつもりだったんだし。
Well, that's one of the reasons why it's so difficult to win.、
Mm.
You know, you can't get in a country like Japan, people don't want to fight, people aren't interested in fighting. When the enemy consists of people that are willing to die for their cause, the firepower is different.、
Mm.
You know, the offensiveIt's so much easier to be offensive than defensive for everything.、Mm. And the tactics that are available to terrorists are just, it's too difficult to defend against it.、
Mm.
And so what you saw、in the United States, and I guess to some extent around the world after 2001, was such an increase in these security measures,which resulted in、a loss of a lot of freedoms and invasions of privacy and, you know, the naked body scan thing at the airport and all this crazy stuff.
Yeah.
Like, everything gets more and more strict and everything's more and more monitored. Then you have the NSA, you know, monitoring every single bit of information and get its hands on.
Yeah.
There's no good balance to any of this, really.
なんか今そうすごく変な状態になってるというか、その ISIS のトップのバグダディ、バグダーディっていう書いてあるかな、カタカナだと。もうさ、その 9/11 の後にこう反イスラムみたいな感じのなんかアメリカとかでもあったじゃん。だからそれに反発してよりその過激思想を強めたんじゃないかとか、そういうこといろいろ言われてるけれども、結局その今何シリアの北部の方でアメリカを筆頭とするこう有志連合が戦って、ね、ISIS がこう領土を広げるのを食い止めたりしてるわけで、だ結局その何アメリカを攻める何やっぱりイラクに行ったからだとかなんとか、それもそうだし、だけど今そうやって止めなくちゃいけないから、結局そこはアメリカの軍事の部分に頼らなくちゃいけないわけじゃん。だからね、もうずっとこの vicious cycle というか、いつまでも終わらないよね。
Yeah, well, I think the most important thing to do is just the it's what we discussed last time, the moral ambiguity issue that has given ISIS so much leverage with recruiting. And also from the security standpoint, no more can you is profiling going to work? You know, this idea that, oh, a terrorist is like this Arab guy with a beard and a turban, you know, stop that man, don't let him get on the plane, he has a bomb. It's not going to, that is becoming less and less and less relevant as ISIS recruits people internationally. You're going to have to watch out for terrorists that look Japanese, terrorists that look white American, terrorists from Europe. I mean, all the people that ISIS has recruited in Europe, I mean, they don't look like the typical Middle Eastern terrorist look.
そうね。
And the profiling is not something they ever should have been doing in the first place.
Yeah, yeah.
But that even more so is becoming the case now.
そうね。
And then you have to treat everybody like a suspect.
Yeah. そうね。ジハーディ・ジョンみたいな人もいるしね。
Yeah.
そう、この間まさにさ、昔そのビンラーディンとかはケイブの中から話してたけども、今回のジハリジョンのビデオみたいにちょっと違う、もっとモダンな感じというかさ、すごい機器も揃ってるし、っていう話をしたけど、今回のその2日前のオバマのことを脅してるビデオもさ、そのやっぱり堂々と白昼道のど真ん中で、公道の、ね、車とか通ってる道のど真ん中で、通行人とかもいる中でそれを撮影してるっていうのはもうまた何違うレベルじゃん。
Well, we're talking
about.
We're going. I mean, it's cave in Afghanistan to like Iraq and Syria. I mean, they have. Don't they have Baghdad right now? I mean, that was like a major. That was like a key location for the U.S. military, and they lost it when they. Pulled out and ISIS just showed up and the Iraqi military just dropped their guns. They're like, you know, we're not trying to do this.
Right. そうなんだよね。
And it's like, who's your loyalty to? You know, these extreme Muslims or these Americans who are from way far away and they're just, you see what they're doing, bombing people and
Yeah.
The way that they treat the locals and all the problems they've had with the military contractors as well. I mean, they had contractors from like Blackwater just massacring people for no reason in that area.
そう、なんかさらに複雑にしているのがやっぱり ISIS がこう侵略して取った場所にもともと住んでる人たちがいるわけじゃん。で、そこでもやっぱりこう仕事がなかったり貧しかったりとかする人がいっぱいいるから、 ISIS に仕事をもらったりとかさ、その中で普通に裁判とかやったりとか普通の暮らしをしている人たちがいて、そういう ISIS に仕事をもらわないと食べていけないみたいな人もいるわけで、だからでその人たちも ISIS からお金もらってるけど、別にそういうさ暴力的な思想があったりとかっていうわけじゃない人たちももちろん含まれてるし、だからそういうなんていうの、みんなの財政状況というかさ、その元々の地域の財政状況がそこまで良くないっていうことも全然 it doesn't help this whole situation. So ね、どうするんだろうね。まあとりあえずでも今は
Well, I really think the emphasis has to be on limiting their recruiting ability. That's the scariest thing of all. That's so much scarier than, like, you know, the ISIS can get all this land and all these weapons and all this stuff, but they don't stand a chance militarily where they are.
Right.
The real damage that they can do is from people that they recruit around the world who can assist in their plots, their terror plots, outside of their own territories.
ね、なんかコンフィームされてないけど、そのトルコで行方不明になってるあの韓国人の人ももしかしたらあの ISIS に入りに行ったんじゃないかみたいなことも言われてるし、だからね、あと多分その政府とかが把握してないけれども、あの入りに行った人とかももちろんいるだろうし、なんかは、ね、どうなってるのかよくわからないからさ、外からだと現状が全然つかめないよね。あのバグダーディのこともそうじゃない、彼のこともちょっとよく分かってないというかさ、実際まだまだ謎が多い状態だから。まあ
How do people How do you think that happens?
What do you mean?
The actual joining of ISIS.
I don't know.
It's essentially you're joining a religion, right? I mean, that's what
it, I guess.
It is, right? That's, I mean, their actions are all
I guess
rooted in their extremists. でもなんかさ、あの
スウェーデンだかどっかでさ、白人の普通に金髪青い目みたいな子がさ、ISIS に入りに行った時は、そのなんか ISIS のアイドル的存在みたいな男の人たちがいてさ、こうなんか広告塔みたいな、こうイケメンでマッチョでみたいな、でその人とかに声かけられて結婚しに行っちゃったみたいな、だからそういうなんかいろんな面があるというか、そういうマーケティングに釣られていっちゃう人もいるし、まあもちろんそうやって宗教に、宗教っていうかさ、まあ you know、思想に釣られていっちゃう人もいるだろうし、まあもともとそのアメリカとかがやってることに反対してて、でそこに触発されて同意していく人もいるだろうし、だからまあさすがにね、そういうイケメンがいて結婚したくて行っちゃうとかはもう予想の範囲を超えているけれども、あのね、
Let's not marry anyone from ISIS, please.
Yes. 次、フロリダ大学の調べで、オスのホッキョクグマの生殖器が年々小さくなっているだけでなく、骨の密度が薄くなっていることが分かりました。原因は PCB という工業汚染物質で、人間が排出して大気に入った後、北極の冷たい空気によって沈殿する性質があり、北極の動物たちに被害を及ぼしています。PCB は20世紀中プラスチックやゴムの製造に使われていましたが、2011年から国連によって使用禁止となっています。一度排出されると環境から取り除くのが大変難しく、食物連鎖を通じて濃度が上がり、有害さが増した状態でホッキョクグマや人間など強い肉食動物の脂肪の中に蓄積されていきます。 PCB は発がん性があるほか、発育や行動にも影響を及ぼします。ホッキョクグマはすでに絶滅の危機に瀕しているため、繁殖にダメージを与える生殖系の影響は大きな問題です。
According to a study by the University of Florida, not only are the penises of polar bears getting smaller, but polar bear penis bone density is falling as well. The researchers investigated an industrial contaminant called polychlorinated biphenyls, or PCBs. PCBs are an air pollutant that tends to be deposited by cold polar air, exposing Arctic animals to much higher levels than animals at lower latitudes. PCBs are a chemical used in the production of various rubbers and plastics during the 20th century. They're difficult to remove from the environment, and their levels are amplified higher up in the food chain as they bioaccumulate in body fat. PCBs are a known carcinogen, and studies have suggested that it may cause developmental and behavioral problems as well.
そう、なんかさ、何年も前に bear shaving っていう言葉あったじゃん。
bear shaving?
そう、なんか北極熊が地球温暖化によって暑くなっちゃうんだったら毛を剃りゃいいじゃないかみたいな、まあ揶揄したあの、言葉なんだけど、あの結局その環境問題が進んでいくと
it makes it look bigger.
あの環境問題が進んでいくと一体どうなるんだろう、人間なんか何がそんな変わるのかなみたいな、よく言うけど、これまさにこういうことだよね。 こういうことが起きるっていう、なんていうの、
あの This is the thing that finally gets people to act.
そうだよ、チンコがちっちゃくなる、ちっちゃくなる上に骨の密度が少なくなるから繁殖がしにくくなる、子供が作りにくくなるっていう、mm. あのこれこそまさに実害というかさ、分かりやすいあの環境問題の結果。
But、have they identified a mechanism of action for this? Have they identified、the direct cause for this study?
なんかこの可能性が高いみたいな感じ、
mm.
でも環境汚染によるものだっていうことは、まあ、かなりの高い確率でしょうねみたいな、
うん、
でしかもね、なんかホッキョクグマの食べ物が少なくなっちゃうわけじゃん、地球温暖化で。そうすると痩せちゃうじゃん、痩せると体積がちっちゃくなるから、ちょっとした環境汚染でもうすごい影響を受けちゃうっていう、もうこれも本当に悪循環なんだって。ホッキョクグマ一番かわいそうだよね、もう。
Well, I'm glad this didn't happen to pandas.
Right?Why? 少ないからパンダの方が。
They already have so much problem or so many problems with mating and reproducing. No?
でもだからホッキョクグマにもそれが起きてるってことでしょ。だからどんどん数が減ってるわけで、このままだと本当にいなくなっちゃう。だからね、なんかこのままだとやばい、このままだとやばいって人間は言ってるけど、結局一つの種が、動物の種がもうすでにそのせいでこんなにまで影響を受けてるっていう。
Yeah, well we've I mean there are much larger effects as well, like the extinction of like some 70-80% of the wildlife on the planet.
なんかさっき一瞬さ、あの誰かが Facebook でシェアしてるの見て、ちゃんとヘッドラインしか読んでないから本当かわかんないけど、なんかベイジンの市長がもうベイジンはインハビタブルだみたいなことを言ったみたいなヘッドラインがあった。
同感です
写真見るとね本当にすごいもんね。
あの Well, it's level, it's degrees of
yeah,
it, you know?
Yeah.
There's plenty of negative side effects for people living in Tokyo as well.
Yeah, for
sure. And we've talked about the World Health Organization study that found that some 7 million premature deaths are caused by air pollution worldwide.
ね、なんかそのさっきのこの PCB が冷たい空気のところに沈殿しちゃう性質があるっていう、それも面白いよね。あのこういう工業地帯だけじゃなくて、だから物によってはこう大気に上がって他の全然遠いところで、全然そうやって自然がまだいっぱいあるようなところに影響を遠くに及ぼしている可能性があるっていう。
Well, we see the yellow sand from China show up here all the time.
ああ、黄砂。
うん。
いや、そうなんかね、polar bear 本当に超大迷惑だよね。
Well, we just need to stop using all these weird chemicals and putting them in the air. It does something. They always do something.
そうね。
And it's probably not just polar bear penises, but PCBs probably affect a wide range of wildlife、and human beings、it's just a matter of have we gone out there and tried to determine, you know, this is a very specific thing to figure out、
yeah.
okay, polar bears' penises are getting smaller、
yeah.
this pollutant is being released into the atmosphere、you know, that's a very specific thing to investigate、and I think investigating more things, we just find more and more cases where
ね、
This is true. It's like the, you know, the BPA was bad. They got rid of BPA in plastics for like the stuff that we use. And then the BPA alternative turned out to be bad too. It's like all this synthetic stuff that we create has some sort of an effect.
だし、なんか、まあ、この記事にも書いてあるように、その結局何小さいこう、まあ、水に入って魚が飲んでとかさ、いろいろいろいろ。あの食物連鎖していく中で、結局一番強い人たちが、いや、生き物がそれを食べて、それが一番蓄積されていくわけだから、まさに人間じゃんそれって、
yeah.
だからね、それを
It's like the mercury.
あ、そうそうそうそうね、水銀ね、
yeah.
そうそうそう
And Minamata's disease、
うん、
And the mercury level's high right now in the maguro that everyone's eating right now.
Mm.
And if you eat a lot of like canned sardines and stuff, you can get high mercury levels.
Mm. Yeah.
Yeah. So we should poison ourselves less, probably.
Yeah.
And polar bears. And their penises.
Yeah. Yeah, for their penises. 次、ペンシルバニア大学の研究で、心臓疾患で亡くなる人々の数を予測するのに、従来の人口統計学や社会経済学を用いた方法よりも、ツイッターを見る方が正確な上に安いということが判明しました。米国内1347群から発信された1億4800万個のツイートを分析し、怒りなどのネガティブな感情やストレス、睡眠不足を示唆する内容の分布図を作り、実際に CDC が発表している心臓疾患による死亡者の分布図と照らし合わせると見事に一致しました。興味深い点は年齢です。ツイッターユーザーの年齢の中央値は35歳なのに対し、心臓疾患患者は多くが60代です。つまり単純に心臓疾患を患っている人がネガティブなツイートをしているわけではなく、ツイートの分析によってその地域の全体的な環境が見えるということです。政府の保健機関がこれを使えば、心臓疾患を防ぐために施策が必要な地域をピンポイントで見つけることができます。
Psychologists at the University of Pennsylvania have found that Twitter data can effectively predict heart disease mortality ratesby scanning 148 million tweets in 1,347 U.S. counties and looking for signs of negative language, they were able to produce a distribution that matched that of the CDC and the U.S. Census Bureau's heart disease data very closely. Twitter users who frequently post about negative emotions, stress, and lack of sleep were at higher risk of heart disease. Interestingly,while people with heart disease are generally in their 60s, the median age of a Twitter user is just 35. The team believes that while the data is not coming from the people who currently have heart disease, it is indicative of problems in those particular communities when it comes to heart disease prevention.
そう、最近あの多いよね、こういうやっぱりあの、あ、まあなんかツイッターを分析して何かいろんなものが見えてくるっていうのも多いし、こう怒りっていうものがいかに自分の死を早めることになるかみたいな、だから人に対してこう死ねとかなんとかとか悪口を言ってるつもりが、結局それが自分のストレスになって自分の寿命が短くなっているっていう。
Yeah, I mean that's one hypothesis. It could also be like you're unhealthy and you are living in a stressful environment and so your tweets are more negative and...
Yeah, but there's another research、なんかコロンビア大学の研究で、あのホモフォービアの人、あのゲイの人たちにすごく偏見がある人たちをこうすごい長期でモニタリング したら、そうじゃない人たちに比べて 2.5 年間寿命が短いっていう、あの、まあ、これは多分ゲイの人たちに対する偏見だけじゃなくて、基本的に何か偏見があって常に怒ってる人っていうのはこう心臓疾患を得るあの確率が高まるみたいな、あの研究があったりとかして、だからね、なんかムメムメって言ってるとさ、やっぱ結局すぐ死ぬんだよ。だから平和にみんなに優しくした方が自分にもいいですよっていうことなんだよね、きっと。
Yeah. Well, it's always easier not to hate something.
本当はね、そうなんだけど、なんかそれをやっぱり分かってない人が多いよねと思わない？
Well, it's easier, but it's not instinctual. Our instincts.
そうね、そっか。
It's not, you don't instinctively do the easiest thing when it comes to managing your own psyche.
だからそう、そのコロンビア大学の研究はすごいあの好き、なんかこの間私 の, あのゲイの友達がね、普段はあのロンドンかドイツに住んでるんだけど、ベルギーに遊びに行った時に、あの何アタックされたの、そのホモフォービーの人たちに。
Physically?
そう、あの物とか瓶とか投げられて、それなんかすごいへこんでて、でそれであの言ったんだけどね、いいよその人たち 2.5 年早く死ぬからあの気にしなくて大丈夫、yeah. like, you don't have to stress over it と言ったんだけど、あのそうなんかね、だからこう何、周りの人もそうだし、変になんかこう芸能人とかもうすぐ怒るじゃん、みんななんか こんなことしたあんなことした、それで自分の寿命が縮んでると思ったら超嫌じゃない、なんか自分が嫌いな人たちのために逆に自分の寿命が短くなる、
yeah. Well, I don't know if that's a reason to change your behavior、that alone is a reason to change your behavior、
But、I feel like I if they it's, know
it's not, it's not、the effect on my lifespan that I'd be concerned with, it's just the stress that I actually experience in that moment that、mm-hmm. I want to avoid、
ね、なんかバカみたいだもんね、なんかちっちゃいことでイライラしてたら、
Anytime you get really upset about something, you just end up looking silly. It doesn't matter if you're right.
そうだね、確かにそうだね、
Because you can be right without doing that.
でもうちらもさ超平和になったよね、全然喧嘩しないじゃん、もうよかった、yeah.だからやっぱ疲れるよね、喧嘩していると、あの疲れるし、なんか正直喧嘩の内容とかも本当はどうでもいいじゃん、
うん、
なんか全然よく考えたら大事じゃないっていうかさ、だからね、なんか夫婦とかもそうだし、家族とかの友達とかみんなそうだけどさ、やだよね、なんかそれなんか心臓のハートレートも上がるしさ、顔に血が上って、なんか本当、 Yeah, you're right, you look silly
Yeah, you do look silly.
ね、あのカーチューンとかもそうじゃない、プープー、like、何、頭から煙が出るみたいなさ。
Yeah, it's something that I've thought about a lot because I think、biologically、I can get upset by things that don't need to upset. I mean, I think a lot of people.
まあみんなそうだよ。
A lot of people can.
人間多分みんなそうだよ。
It's something that.I think you kind of have to consciously、
そうね、
learn、yourself.
Yeah, so, so,
and
so,
you can't really learn yourself if you don't look at yourself from the outside perspective.
So,
and so that sort of,、I don't know, introspective thinking about the way that you emotionally respond to things is、important for homophobes especially.
そう、なんか私も多分ここ1年ぐらいだからやっぱ意識してないとさ、ね、すぐ忘れてこうインポルシブリーというかさやっちゃうじゃん、yeah. だからそう意識してると結構なんかそれが訓練されてきて、そうそう怒らないというか、そんなイライラしないようになるよね、なんか、まあ、別にいいかみたいな、大抵のことはそんな怒るようなことじゃない、
I think you can practice something and it becomes habit、and once something becomes habit there's some feedbackloop there where you can modify yourself, your
そうだね、そう変われるよね、そう、なんかさ昔は若い時とかは全然怒らない人とかを見て、あの人はああいう人なんだって思ってたの、なんか生まれつきというかもともと、でもそうじゃないっていうかね、意識的に気をつけてればそれが普通になってきて、自分もそういう人に別になれるということ最近、
I think some people don't have to worry about it as much as other people. Everyone、has to worry about it a little bit.
だからね、常にこうカッカしてる人とかさ、すぐなんかあの全然自分と関係ないことに怒っちゃう人はね、そういう練習すると自分が結構楽になるかもしれないと私は思う。
Yeah. Twitter.
Yeah.
One thing that's interesting is, I guess we're assuming that Twitter's honest. Yeah?
Like, you mean like people are not pretending like they're not sleeping lately?
Yeah, you don't get heart disease by pretending something.
まあね。
Right?
そう、でもこのチャートがさ、すごいよね。あの、見るとね、本当に CDC が出してるやつとツイート分析したやつで、こう色がついてんだけどさ、死ぬ人のレートが高いとこと低いところ、超合ってんだよね。だから最初本当嘘だと思って見たら、あ、本当だみたいな。
I mean, there might be some
びっくりした
way to make it look a little bit more fitting than it is.
Maybe,
but
still,
it looked pretty damn close.
ね、びっくりしたよね。なんか、へーと思って。
That means, you know, people living there, because of the generation gap,、the gap between people with heart disease and the people that are tweeting,、it means that just living in a negative environment or a negative community, living among people who got heart disease and are negative.
Yeah. なんかこれ日本でもやってほしい。日本地図でも同じように。ちょっと見たくない？どこが一番？とか24区とかでもいいけどさ、もっとちっちゃく。なんかどこが一番 やばいみたいな、みんながカッカしてる。
Yeah, I haven't seen many of these sorts of、data analyses with Japan.
ね、あんまりこうなんか大学とかこういうちゃんとした研究でツイッター使ってるって日本であんまり、まあ、やってる人いるのかもしれないけど、あんまり見たことないね。
I think it'll start happening though. There's a bit、
ね、
of a,
日本もいっぱい
a big
ね使ってる人いるもんね。
Big data movement.
Yeah, そうね。次。
According to a report released on Tuesday called the National Registry of Exonerations, produced by the University of Michigan, a record 125 people across the United States were exonerated of crimes they were falsely convicted of in 2014.Topping 2013's 91 people. This is by far the highest it has ever been. 47 of the 125 exonerated people, or 37%, had pled guilty to the crimes they did not commit. According to the Innocent Project, somewhere between 2.3 and 5% of the convicted U.S. population is innocent. With 2.4 million prisoners in 2014, the estimate for wrongly convictedprisoners is somewhere between 55,000 and 120,000 innocent people. They also estimate that one out of 25 people sentenced to death have been wrongly accused. The report found that the legal system has become increasingly willing to act on innocence claims without evidence. In other words, the more effort the government makes to look for these people, the more of them are found to be innocent.
ミシガン大学の発表で、昨年1年間の間にアメリカで5人逮捕の上牢屋に収監された人が史上最多の125人もいたことが分かりました。そのうち 38% に当たる47人が無罪であるにもかかわらず自分は有罪であると認めていました。イノセントプロジェクトによると、アメリカの囚人全体の 2.3 から 5% が無罪であるにもかかわらず牢屋に収監されています。2014年時点で240万人の囚人がいるので、最低でも5万5000人から最高で12万人の囚人が実際には罪を犯していないことになります。また25人に1人の死刑囚が実際は無罪であると予測されています。こうした事実を受け、アメリカの司法制度は無罪を主張している囚人について、無罪の証拠がなくてもケースの見直しなどを行う方針を強めています。すごいね。最高でも12万人。
Yep.
12万人。
Yeah, people don't realize, no one really talks about this, how many people are in prison in the United States.、
Mm.
It is absolutely mind-boggling.、
Mm.
The United States is, they're incarcerating a greater proportion of their population than any other country by far.、Mm. It's not even close.
ね、なんか
It's not even close to being close.
何回かこのポッドキャストでも話してるけど、その private prisons、 その、
yeah.
国じゃなくて、あの民間で、あの回ってる、あの牢屋があって、そこはあのあれがあるんだよね、クォータが。
Well, it's a guaranteed occupancy rate、
mm.
And in order to facilitate that, they have quotas withinPolice departments.
なんかそれ意味は、それ本当にいつ話してもやっぱりもう意味が分かんないし、誰だよ決めたのって思う。
That's why、there's so many drug arrests、
うん、
in the U.S.、
うん、
there's so many. I think、either last, I think 2013, it was 51% of the people.In prison were in there for drug related crimes.
Okay.
51%. More than half.
Yeah.
Are in there for drug related crimes. Drugs, for the most part, which shouldn't even be illegal in the first place,、
mm.
and weren't illegal until the 1971 UN agreement for it.
Right. So, なんかあの日本はまだまだなんとなくこう死刑賛成までいかなくても仕方ないと思うみたいなのが多いってよくパイチャートとかさ世論調査とかで出てるけど、うん、あのこの間私あのオランダの小説読んでたのね。でそしたらこうあのオランダはさもう死刑廃止してるから、あの死刑なんて野蛮なことありえないみたいなのがもう常識として みんなの中に浸透してるわけじゃん、
yeah.
だからそういうトーンなんだよね。もう当たり前のようにもう信じられないみたいな、
yeah.
だからそう国によってさ捉え方が全然違うから、それによって国民のさが何が当たり前と思ってるかって、ね、全く違うっていう、mm. それも面白いなと思うけれども、だからこの25人に1人の死刑囚が実際には無罪である可能性があるっていう、恐ろしいよね。
いや、
なんか私も昔は死刑しょうがないなって思ってたんだけど、
I'm super against the death penalty.
いや私も今はなんかやっぱりその時仕方ないって思ってる時ってやっぱり自分はには起きないって思ってるからそう言えることなんだよね。でも結局そうやって無罪なのに死刑囚になっちゃってる人って、その人も自分には起きないと思ってたのに起きちゃったわけじゃん。何、うん、私たちと全く同じと思うと仕方ないとはどう考えても言えない。
well,
全然仕方なくないもんだって。
How many people have been given the death sentence and put to death? How many of those people were pro-death penalty and innocent?
Yeah.
I'm sure there's plenty.
そう。
Plenty.
あの、そうやっぱりなんかで、まあ、そういうドキュメンタリーとかもいっぱいあるし、あのマミが大好きなあの Serial っていうポッドキャスト、あの、mm. 英語なんとなくわかる人は本当におすすめの、あのアメリカで一番人気のポッドキャストなんだけど、あのそれはまあなんか無罪か有罪かちょっとよくわからないけども、まあ、ずっと何年も収監されている男の子 の, あの本当の ドキュメンタリーというか、まあ本当の話なんだけど、そういうのとか聞いてても本当に誰にでも起こりうるわけで、私もあなたもみたいな。
いや、yeah, it's also
人事としてこう、まあ、悪い人かもしれないんだったらとか、そういう問題じゃないっていうかね。
It's also unconstitutional, and it robs you of your right to an appeal, and it robs you of the right to be exonerated in light of new evidence.
Yeah.
So there are people that have been put to death, and then new evidence surfaced after they're dead, and it's like, oh, they were innocent. Well, that person's already dead.
Yeah.
So, good job, guys.
ね、特にあの、まあ、日本ももちろん冤罪でっていうことはあったし、あの DNA とかね、昔のやつは全然当てにならなかったのに、それでを元に有罪判決を受けてしまった人とか、だから結局さ、やってませんやってませんって、本当にやってなくてやってませんやってませんって言ってるのに、やっただろって他の人に勝手に決めつけられるっていうさ、一番恐ろしいよね。
Well, that's a real problem in Japan. Japan might have the worst problem with that out of anywhere.
そう、日本はあの、
forced confessions, and it's,
そう、日本はあの、起訴される、逮捕されてから起訴される確率が何、何パーセントとか、もうありえない。
99.7
すごいありえないよね。もう逮捕されたら終わり。もうやってなくても終わりじゃん。結局。
Yeah. Well, they don't prosecute as many people, is one thing. So a lot more cases go a lot further in other countries than in Japan. A lot of cases are dismissed in Japan, but still. You know, Japan didn't have anything even close to resembling a jury system until somewhat recently.
Yeah.
And in Japan, it's always been guilty until proven guilty.
Yeah, so, so, ね。だからね、メディアとかもそうじゃん。捕まったら、全然その人がまだ起訴されてないとか、起訴されてても有罪か無罪か、また全然わからない状態で、もう容疑者として顔も全部出ちゃうし、やったかのように、こう普段の生活とかも全部さらされて、もうなんか勝手に決めちゃってる、みんながやったに違いないっていう風に。
And the public behaves this way too. They see someone get pulled over, they see someone get like arrested, and they assume that person did something. No one assumes that they're innocent. I've gotten pulled over so many times. I've gotten stopped just walking around. Like I get stopped in Roppongi and I get searched and they make me put my hands up on like the side of a building, and they're searching me, and all these people are looking at me like I'm a criminal.
Yeah.
And I didn't do shit. I didn't do anything.
だからなんかやっぱりこう、内と外っていう考えがまだどうしてもあって、こう警察に何か調べられるような人は怪しいに違いないとか、その自分のせいだみたいな、なんかそういう考えがどっかしらみんなやっぱりあるから、あのまあ死刑に関してもそうだし、そのね、こういう取り調べを受けている間の人とか容疑者として、うん、あの逮捕されている人とか、あの、まあ、そういうのはあるよね。こうみんなが もう速攻でジャッジしちゃう、yeah. 勝手に決めちゃう。
And they want to separate themselves from those people.
そうね、自分とは全然関係ないっていう。
How much of a voice do people have in prison in Japan?
Yeah.
How many people are in prison in Japan right now that are innocent?
And, ね、わかんないよね、全
然。And maybe they have one person that visits them. Maybe nobody visits them. And here in Japan, you get arrested and you don't get anything. You can't call people. You get like a postcard and you can like talk to a lawyer. What's that bullshit? Like that shit needs to change right away. That needs to change now. That's fucking archaic. Are you kidding me? You can't talk to people. You can't make a phone call. Like what are you talking about? What year is it? What?
そうね、かなり原始的なんだよね。だから、
crazy.
その点で日本は本当に、
And nobody wants to talk about any of these issues in Japan. Nobody wants to talk about the weird prison system underneath Narita Kuko. No one wants to talk about
that. だからやっぱりこういう話をするとどうしても結構日本って自分と国を何結びつけちゃう、パーソナルに捉えちゃうから、自分が批判されてるような気持ちになって、なぜか体制側について反論。なんか体制側について反論しちゃう人が多いんだよね。
Yeah, it's so stupid though. If you love your country, you should be critical of it.
ね、逆にね。
And if you're not, then you're just a piece of shit.
そうなんだよね。なんかね、そこはすごい残念だなと思うけど、
I posted something on Instagram recently where I was watching TV and they were running this show on TV and it was like 外国人トラブル。And I was like, what the fuck? Like, there's plenty of Japanese people involved in that. It's in the middle of Shibuya. Like, that's bullshit.
Yeah.
Like, the media, that's ridiculous.
特に、こう、司法制度と警察が近すぎる日本は、全然フェアじゃないじゃん。こっち側に対して。民間の私たちに対して。だから、なんか、本当に怖い例とかもよく聞くし、なんかほとんどの人はね、自分が別にさ、まあ、そういう実際にこう逮捕されてとかにならないから、別にね、現状でどうでもいいやと思うのも仕方ないかもしれないけれども、
If you care about other people, then you should care.
ね、そう、怖いよね。
Because the people we're talking about are not criminals. We're talking about people who are wrongly convicted.
そうね、
We're talking about people who are abused by the state.
Yeah.
You know.
ね、そう、なんかね、だからやっぱりこう本当に体制側についてっていう癖をどうにかしてやめられるといいんだけどね。
Yeah.
なんでかね、なんかすぐみんな怒っちゃうからね。なんか自分が批判されてるかのように。でもそうするとね、警察とか政府とかが横暴を働いてもそれを認めることになっちゃうというかさ。応募を働きやすくさせちゃうわけだから、それによって、誰の得にもなってないと思うんだけど、まあまあ。
Well, in this, to get back to this study, basically, what this whole thing indicates is that if the government makes more of an effort to identify people that have been wrongly accused, then we can find those people and exonerate them. It's that simple.
Yeah.
So that's something that has happened, that was happening in 2014 more than previous years. And that's why so many more people were exonerated. It's not that the legal system got worse. It's improvement. But the thing about this improvement is that it reveals the truth about the system.
Right, right.
That we are incarcerating a lot of people that did not do anything wrong.
Yeah.
And by all indications, this problem is worse in Japan than it is in the United States. So,
right.
Yeah, do with that what you will, I guess. 次. Dr. Shuji Nakamura, one of the three Japanese scientists awarded the Nobel Prize for physics for his work on blue LED technology, has recently voiced criticisms of Japan during his first Japanese press conference since receiving the Nobel Prize. Nakamura was critical of the limited scope of Japanese education, saying there is too strong an emphasis on test scores and getting into large companies rather than the content itself. Furthermore, he was critical of the Japanese education system's failure to effectively teach English, pointing out that Japanese people have the worst English performance in the world. Overall, Nakamura emphasized the importance of going abroad and looking at Japan from the outside, stating that Japanese people need to wake up with regards to the negative aspects of Japan.
青色 LED の技術でノーベル賞を受賞した中村俊二教授が受賞後初めて日本で記者会見を開き、日本の教育制度の問題点を指摘しました。中村教授は教育内容自体よりもテストの点数を重視したり、大企業への就職に過剰に重きを置く日本の教育を批判したほか、教育制度が効率的な英語教育を未だに実現できていないために日本人の英語力が世界でも劣っていることを指摘しました。教授は海外へ出てみて日本を外から見ることで初めて気づく日本の悪いところを客観的に捉える必要性を訴えました。まあそうだよね。難しいのはさ、こうさっきも言ったけども、日本をこう自分のアイデンティティとしすぎてしまって、こう何か批判されるとパーソナルに全部捉えちゃう、うん、で自分自身が批判されてるかのように反応して怒っちゃう人がやっぱりなんとなく日本は多い気がしていて、日本批判する人って大きくわけで2つグループがあると思って、今私の経験から、
うん、
こう中村教授みたいにとか、多分私とマイケルもそうだけど、日本がすごい好きだから、好き で外から見た、ね、日本も見てるから、あもったいないなとか、ここ直せばいいのにとか思っていろいろ言うわけじゃん、うん、っていうのと、確かになんかこうぐちぐちぐちぐちずっとさ、なんか言う人もいるじゃん、なんかただの悪口みたいな。だそれとこれは全然違うっていうのをまずなんか分かってほしいなって思う、いつも、yeah. なんかちょっとこう批判するとやっぱりなんかどうしてもなんか何海外の方が好きなんだみたいな感じに言われがちだから、そうじゃなくてなんか大好きだから言ってるんだけどなみたいな。だからね、好きじゃなかったらどうでもいいからさ、なんか悪いとこがあってもいや別にね、そのままにしとけばって思うけど、うん、
Well, his motives aside, he's completely right. He said a lot of really interesting things regarding the patent laws.And incentives for innovation in Japan.
そうね。
And regulations by the government in Japan that
yeah, yeah,
have destroyed those incentives for inventors.
会社にね、あげちゃうからね。
And he's an excellent example of that because his innovation that resulted in this blue LED technology, he was compensated something like 18,000 yen for that.
Oh God.
But that invention produced more than $1 billion in revenue.
Yeah.
So that doesn't make any sense. And why would you invent something like that if you're only going to get like...
ね、18,000円.
Yeah, like, what are you guys talking about? You guys made $1 billion and I'm getting like peanuts.
ね。二人でディズニーランド行ったら終わっちゃうよ、もうそれ。
Yeah, easily.
バカみたいね。そう、なんかその中村教授が日本を離れたことについてもさ、このノーベル賞のがあった時にネットとかですごいなんかやっぱり批判とかあったんだけども、うん、なんかそれもなんかやっぱりお門違いっていうかさ、ね、なんで それを我慢しなくちゃいけないのかっていう、
yeah.
そう、確かにその昔から言われてるよね、そのパテントの問題、日本のなんか研究したとしても会社にその功績をまあほとんど取られてしまうから、うん、だからまあ研究者もモチベーションももちろん上がらないし、モチベーションをそのまま奇跡的に保って頑張れたとしても、そうやってね、報酬があまりにも低い、だから海外にもちろん流出しちゃうし、でそれを流出してもそのね、出ていってる人をもちろん責めることはできないわけだから。
Well, I mean, he's given up his Japanese citizenship. He lives in the US.
まあだからそうだね、 I would do that, I mean, if I was in his position. だって意味が分かんないじゃん、なんで自分がそんなに頑張ったやつをさ。
He speaks English. He speaks, I mean, he has a really strong accent, but he's fluent. あ、やばい。
電話です。いや、そうなんかね、まあ英語教育もね、まあ確かに本当にそうだし、あのテストの点数を重視したり大企業への就職に過剰に重きっていうのもね、まさに本当にその通り。特にね今の時代なんてなんか何が起きるか分かんないからさ、大企業に入ったとしても一生安泰かどうかなんてさっぱり分からないわけじゃん、
yeah.
だからね、もっとなんかみんなが自由に生きれる社会になってほしいよね。
Yeah, well he's, you know, he's a very intelligent guy obviously, and he had the opportunity to go completely outside of Japan and work in other environments, and he's kind of been able to compare the two side by side, and I think he has a very clear perspective. It's kind of interesting. He's well respected here. He's been given a lot of media attention for his Nobel Prize and stuff. So it's interesting to hear this from him, such a prominent figure. On the cutting edge of a technology like this.
ね、なんか仕事とかもそうなんだけど、こう日本にだけにいて日本の会社だけで働いてて、こう当たり前なんだ、これは我慢しなくちゃいけないんだって決まってるんだって思ってることが、ちょっと外に出ると意外と全然我慢しなくていいことだったりするわけじゃん。なんかあれ、みんなもっと、
You don't have to work until midnight and cab home and
あれなんであれ我慢してたんだろうみたいな、ね、で結局それは自分にとっていいことになったりするわけで、だから、とかまあ逆にその他と比べて日本のいいところが見えたりとかして、ああ よかったなとか、さらに日本好きになったりとかもするし、
yeah.
ね、yeah. いいね。
Yeah, every time I leave to travel somewhere I do miss it here、
ね、逆にね、食べ物とかね特に、
yeah. I want sushi. Like this is.
ね、なんか日本に日本がやっぱいいなって、まあ、私は思うやっぱりね、旅行とか大好きだけど、結局日本いいよね。
Yeah.
食べ物ね、本当。まあ人も優しいし、ポライトだし、店員さんとかもね、信じられないぐらい。香港とか行くとね、もうびっくりするもんだってもう。
Yeah, I'm kind of spoiled by a lot of things here in Japan. So
I bet.
If I go to the States, it's like, oh my God, what are these? What's going on with the staff here? Like,
yeah.
What is this? I don't know. There's a bunch of weird stuff.
Yeah,
まあね、that you don't realize unless you travel a little bit.
ね、そう、まあどこの国もいいところと悪いところがどっちもいっぱいあるのは当たり前だから。ね、外に出てみて初めて分かることとかもいっぱいあるよね。
次。A new study by Northwestern Medicine and Heinz VS Hospital suggests that the voices of loved ones can help awaken the unconscious brain and speed recovery from comas. Coma patients who heard familiar stories told by family members 4 times a day for 6 weeks via recordings recovered significantly faster than those who did not. According to lead author Teresa Pape, hearing those stories in parents' and siblings' voices exercises the circuits in the brain responsible for long-term memories. That stimulation helped trigger the first glimmer of awareness. Being more aware of their environment is the first step towards physical, speech, and occupational therapies, which are necessary for rehabilitation. The paper was published in the journal Neurorehabilitation and Neural Repair.
Northwestern Medicine and Heinz VS Hospital の研究で、昏睡状態に陥った患者は家族の声を聞くことで脳が覚醒するスピードが早まることが分かりました。家族が6週間1日4回患者に思い出話を聞かせた場合、それをしなかった患者と比べて意識回復までにかかる時間が大幅に短縮されました。チームによると、親や兄弟の声を聞くことで脳内の長期の記憶を司る部分が刺激され、それが意識を呼び覚まし、自分が置かれた環境を理解する一歩につながります。そこから身体、言語、日常生活の両方に移行できるようになります。
If this is true, I think it's a really big deal, actually.
Yeah, この間マーティン・ピストリウスっていう男性の、話が結構大きく、NPR が出した記事があって、 あの12歳の時に昏睡状態になっちゃって、そこから12年間ずっと植物状態だったんだって。でも意識もないし、で家族はみんなもうね聞こえてないしと思って、あのなんかもう彼がいないも同然に彼の話をしたりとかで、お母さんもやっぱりすごく辛いからもう早く死ねばいいのにみたいなこととかもこう彼の前で言っちゃったりとかしてて、ただ彼が言、まあ、今は起きてるからねそれが分かったんだけど、昏睡状態になってから2年後ぐらいからずっと意識があったんだって。10年間、だから全部聞こえてたし、あのでみんなは意識ないと思ってるから、なんかバーニーとか子供用のテレビ番組を一日中つけっぱなしにしてて、もうそれももう頭がおかしくなるぐらいもう嫌だったみたいな。だから、ね、最近やっぱ、ね、ここでも結構紹介してるけど、こう実は聞こえてる、あの意識が戻っ、まあ、彼みたいに完全に戻ってる場合もあるし、戻ってなくても実は脳には届いてる場合があるっていうさ、のがだんだん分かってきてるもんね、うん。
まあ、届いてない場合もあるけどね。
そうね、そうね、まあ、100% みんなっていうわけじゃないんだと思うけど、場合によってはだからすごくない、10年間だよ。それでもすごい頑張ってみんなに聞こえてるっていうことを伝えようとしても体が動かないからどうにもできない。だから親とか体拭いてくれたりとかして、すごく近くにいて、あもう言いたい言いたいとか、なんかどうにかしてサインを出せないかなって10年間。
It's like a really long sleep paralysis.
そう、恐ろしい。だから自分の体に閉じ込められてる状態じゃん。
You know, just experiencing sleep paralysis kind of makes you aware that this connection between like the outside world and inside your head、
うん、
can be messed with.
Yeah. Yeah.
You know, there's weirdswitches there that can be manipulated、
mm.
I mean, we go to sleep every day too. That's a weird thing.
Yeah.
Just like every single day we just、
go、
shut off.
Yeah.
We shut off like a
yeah,
like a robot that has to recharge.
不思議だよね。
And we just pretend it's normal to see people, just a body just not moving and、
yeah.
it's breathing、
yeah.
and the person's not there.
Yeah.
But there's like weird cartoons in their head、
yeah.
that their brain just made up.
Yeah.
That make
crazy,
no sense,、
right?
and then they just wake up and they're fine. They're、
yeah.
totally fine
、ね、
every time,
every single day,
almost every time.
Nap とかもね、なんか寝ようと思って寝れるわけじゃん。お昼寝とかもそうだけど、like、はい、無意識になろうと思ってなってるわけでさ、よく考えると。
How do you make your own brain stop thinking or stop being conscious at least?
ね、不思議だよね。
Seems.Paradoxical that you can decide to be unconscious.、
Mm.
Some people are a lot better at it than others. They've found the switch、
yeah.
better. I know people that they can just sit in a chair and just sleep, just、
yeah.
take a nap. It'll be like middle of the day, bright.
だからこの Martin Pistorius はなんかもう一日中なんか目は開けれたんだよね、多分。ただ目は動かせなかったかもしれないけど、開けるのはできたのかな。でなんかもうで時間が分かんないからもういつまでバーニー見ればいいんだろうとか毎日イライラしてるわけじゃん。で、あの影を見て時間を正確に、あの影とその看護婦の話とかを照らし合わせて、こう影だけで時間を読めるようにもう完全に練習して、自分でその10年間の間にとか、もうなんかすごいよね。あの彼のインタビューとかも外に出てるから、なんかタイプしてこう声出すみたいな機械は使ってるんだけども、普通に、like, He's a funny guy、and he's just saying like how he hated Barney so much and you know and everything.
We know he wasn't pretending or anything.
No. No, he wasn't. He wasn't. すごいよ本当に、びっくりした。
Hmm.
Yeah, なんかね、だから
There have been a lot of high profile cases about this sort of thing, like Terry Schiavo. The Terry Schiavo
I don't know.
Case. The record is Elaine Esposito. And Elaine was unconscious for 37 years.
Oh my god.
And then woke up.
Okay. But was she kind of conscious during that time or no?
I don't know if she was conscious during it. I don't think so.
Okay. 37 years.
37 years.
And then she woke up?
Yeah. Imagine waking
up. And she's like older.
Waking up 37 years older.
Oh my god. もうタイムスリップしちゃったみたいな感じでしょ、もう。
Yeah.
知らない間に。 だって本人的にはさ、無意識だとしたらもう何か、まあ、事故か病気か分かんないけどあって、起きたらもう37年経ってるってことでしょ。
Yeah、oh、I feel like that too though sometimes.
What? What? No? どういうこと何どういうこと。
You don't feel like sometimes I wake up and I'm just I think about the last 5 years that just went past like so fast. You don't think about that?
全然。
You feel like you've experienced all of that time. Because I think back and I have like fuzzy memories and it's like what really happened like the last 10 years or...
But I don't get that when I wake up.
I don't get it every time. I just like sometimes it feels like it feels like whoa, all of a sudden I'm this old. I remember when I was 22 like it was yesterday.
あ、そうだね。あ、それはわかる。うん。それはわかる。確かに。
You wonder if it was like really you.
なんか大学とかすごい最近と思ってるけど、実はもうね、入ってから10年とか経ってるわけじゃん。と思うと確かに。
Like when I'm talking to someone and they ask me like when I graduated and I'll tell them and then I'll think about how many years it's been and it's like what?
Yeah.なんかこの間2011年のメールをなんか読んでたのね。自分がどういう人だったかなと思って。あ、なんか結構1年でも変わるじゃん。てか私結構すぐ変わるじゃん。なんかわかんないけど。
Yeah.
だから2011年までね、 G メール残ってたの。それでどんな人だったんだろうと思って見たらマジで別人だもんね。全然違う。すごい無邪気で可愛かった。Mm. I was funny too. Like I was.
You're still funny.
Thank you. But like different kind of funny, you know? なんか今だったら自分は絶対言わないようなこととか、なんか無邪気な感じとかがすごいなんか、mm. なんだろう、すごいあって、これなんか同じ、だからやっぱ自己同一性なんてものはないんだなって思った。
Maybe you should write your future self a letter.
Maybe. But
it's kind of a weird thing to do.
面白い。やっぱ今ねメールとかがあるからさ、そうやって遡って自分のがどういうこと書いてたとかさ、
うん、
なんか彼氏とか昔の彼氏とかにどういう風に接してたかっていうのが見れるわけじゃん。面白いよ、なんか、うん、こんな人だったっけ自分みたいな、なんか同じ自分と思えない。
You recommend this experience?
Yeah, 面白いよ、yeah. うん、やってみてみんな。
But it's weird because you look at your past messages from some years ago、うん、And then that changes who you are again.
若干ね、多分ね、yeah.
Right?
うん。なちょっと羨ましいなって思うところもあったし。
So past mommy has just changed current mommy.
A little bit, yeah.
On accident.
Yeah. She influenced me a little,、mm. I guess. Time warp. It's trippy.
yeah.
It's trippy. Okay. お話
That's it,、yeah.
終わりですけど、出すけどだって。トレーナーが Amazon で販売開始しました、はい、イエーイ。Amazon に行ってバイリンガルニュースって検索すると出てくるので、
うん、
興味ある人はぜひ。月曜日かなに販売が始まって、もう結構ね、yeah. みんな届いたみたいで、写真とかをツイッターとかに上げてくれてる人もいる。嬉しいよね、なんかいろんな人が来てるの見ると。
I like seeing those. It's cool.
なんか幸せな気持ちになるよね、うん、そう、写真上げてくれた人、買ってくれた人もありがとうございます。まだあるので興味ある人はぜひ。寸法とかはAmazon のサイトの詳細のところに載せてるから、それを見てもらえるとわかるかな、
うん、
結構かっこいいよね。自分で言うのもあれだけどイケてるよね普通に。
Yeah, I don't know if people have really noticed the クマちゃん、
クマ猫ちゃん、そう、右上のところにね、クマ猫ちゃんが飛んでる、うん、そう、でもイケてる、かっこいいやつになってるので、興味ある人はぜひ。あとね、マミのコラムがいつものスケジュールと違うんだけど、今日出たみたいだから、
うん、
文字おしゃべりコラム、幻冬舎プラスで興味ある人は読んでください。あとね、これいつも言おうと思って忘れてたんだけどさ、うちら宣伝しないじゃん、お金ないし、でもなんか。うん、結構ツイッターとか見てると友達に勧められて聞いたとかなんか言う人がいっぱいいて、
うん、
聞いてくれてる人もありがとうなんだけど、そのおすすめしてくれてる人本当にありがとう。
Yeah,、
ね、
thank you.
そうやって
That's the only thing that's really
口コミだけだもんね。
Yeah,
爆笑問題の太田さんも もう口コミみたいな感じじゃん、
yeah.
そこからね、どんどん広がってありがたいよね。なんかそうやってさ、みんなに勧めてくれてる人がいるっていうことが、mm. だからあとね、学校の先生とか塾の先生とかでも生徒に勧めてくれてる人とかもいっぱいいるし、
ありが
とう、そうありがとうございます。というわけで、Twitter、Facebook、Instagram 引き続きお願いします。質問は Twitter でしてくれると返しやすいです。
はい、
終わり。
以上です。バイ
バイ。